おはようございます。前回、夏季結成会の時にはですね、なんとこの年しまして、水暴走になっちゃったんですね。もう痒くて痒くてですね、そんな中で来れなかったんですけどね、でも守られて今日はこうしてくることができたことを感謝したいと思います。さて、先日ですね、教会に、チャン先生っていう、シンガポールからのですね、先生が、仙台教会ですけども、来てくださったんですね。この先生は、そうですね。大きな教会なんですけども、今回のこの石巻とかこの被災地のためにですね、福音事業の教員会の方に全部で2400万というお金をですね、一つの教会ですよ。捧げてくださった教会なんですね。まあ、どんな先生なのかなとですね、そういう感じでこう言ったんですけども、本当に、謙遜なですね、私一緒にこう食事でしても、すぐにもお茶入れてくれたとかですね、やってくださる、そういう先生だったんですね。本当に素晴らしいなと思ったんですけども、まあ、その教会自体もですね、また、そういう教会のようですね、来てる方々は不思議にですね、政府のいろんな交換とかそういう方も来てるんですが、変なことがよくあるそうです。例えばですね、教会としていろんな地域に行って、清掃とか、そんなことをスラム街に行ってですね、そんなことすることもあるようなんですけども、ある時に大きな会社の CEO でしたっけ？要するに社長さんがですね、そこに行って、その人とも来てるんですが、清掃してた時ですね、そこに見てたのが、いつもその社長室をですね、お掃除する人が見ててですね、あんたここで何やってんですかってですね、でそういうことがごく普通にね、当然のこととしてなされている教会のようでね、もう本当に、兄弟姉妹なんだなってことが、わかる、そういうですね、感じの教会だってことですね。でも実際行った方が言ってるのは本当にそうだったってですね、言ってました。素晴らしいなと思ったんですが、今回その先生がですね、まあそのような教会になっていくために必要なこと、その一番大事な根本はどこにあるかって言いますとね、神様がどなたかということをはっきり知ることだ。私たちが神様をどのような方として本当に信じているだろうか。もちろん理屈としては神様は愛であるとかね、優しいだとかいろんなことを知ってらっしゃると思うんですが、本当に信じていますかということですよね。今日のタイトルはですね、あなたは愛されていますとこうさせていただきましたけども、どうでしょうか？この一言でも本当に心からアーメンと言えますか？多分そうだけどとかですね。まあそうだといいんだけどとかですね。正直言って心の底からですね、アーメンって言い切れない部分もまあまああるんじゃないかな。そういう意味で私はこの確信にしっかりと立たせていただく。どんなに大事か、そのことをですね、今日からですね、ロマ書5章からご一緒に学ばせていただきたいと思います。5章の1節から読ませていただきます。ですから、信仰によって義と認められた私たちは、私の主イエス・キリストによって、神との平和を持っています。また、キリストによって、今私の立っているこの恵みに、信仰によって導き入れられた私たちは、神の栄光を望んで、大いに喜んでいるのです。とこうあるんですが、まあ、聖書っていうのはですね、いつでも前後関係をきちんと読まないとですね、間違って理解した時もありますからね。まあ、最初に、ですからってどうしてですかってですね、すぐに通ってみるといいですね。まあ、このですからっていうのはすぐ目の前にあります。24章25節に、主イエスは私たちの罪のために死に渡され、私が義と認められるために蘇られたからです。あ、そんなこと知ってるよってね。知ってても本当にそのことを受け取っていますかと、もう一度問われてみるとどうでしょうかね。あなたの罪は、私の罪のために死に渡された。いいですか？これは過去の罪のためでもありますが、 現在どうにもならない。もう許せないとかね。このイライラから解放されない。今持っている罪も含まれてますよね。そして、これから先も弱さのゆえにしてしまう。こういう罪まで含まれてますよ、皆さん。要するに、あなたに関わるすべての罪がこの十字架にかけられたということを本気になって信じてますか？本当に許されているの？神様はですからね、もう皆さんのことを誰も責めてないって本当に信じてますか？何かいつもですね、もっと祈れとかですね、もっとこうしろとかああしろとか言われてるような、なんかそんな恐れとか臆病、そんなものを抱えたまま信仰生活を歩んでることないでしょうかね。だって失敗したらまずいでしょ。だって失敗のために十字架にかかってくださったんでしょ。もう自分ができない、そのことについてはとやかく言わない。どうして？もうそのために私は死んだんだよ、つってくださってる。何にも恐れる必要ない。もう神様は何一つ責めて立ててない。弱さがあるなら分かってるよ。だから私はそのために死んだんじゃないか。こう言ってくださる。責めてないんですよ。責められる人からですね、責められない、あれカクンとしちゃうかもしれませんけど、神様は責めてないんですよ。そればかりか、主にあってしたことは、聖書の言葉によると、水一杯でも、主のしもべのところだからといって水一杯でも与えるなら、それは覚えられてる。皆さんのことですね、裁判、模擬裁判じゃないですよね。皆さんが被告として出されてきて、誰の誰それ、あなたはこんなこと何言われるかなって恐れてるかもしれませんが、出されてくるとですね、何年何月何日、あなたは私のしもべの永遠に、優しい言葉をかけてくれたね。何年何月何日、あなたは私のしもべの声に水一杯、冷たい、熱いからといって与えてくれたね。次々と出されてきて、いつ言われるか、いつ責められるか、いつ、以上。だって、悪いことたくさんしてきてるでしょ？足らないことばっかりでしょ？どうなってんの？いや、何にも書いてないよ。どうしてですか？イエス様は、その罪のために、もう本当に罰を受けてください。日本の法律でも同じ罰で2回、ごめん、同じ罪で2回罰を受けることないってご存知ですか？一回その罰を受けちゃったら、もうそのことで同じその罪に関して、違う罪したらまた、あれですよ、裁かれますけどね。同じ罪で二度裁かれることはないんです。一度裁かれちゃったんです。誰が？私たちではなくて、イエス様が裁かれてしまった。それがあの十字架ですよ。それはあなたに関わる過去、現在、未来に関わるすべてのこと。だからもう全く責め立ててないんですよ。期待してくださってる部分もありますよ。やってくれるかな？やったら喜んでくださいますよ。だからといって責められることはない。本当にこれ受け取って、本当に受け取ってたら、もうこれだけで主を感謝しますって言えるんじゃないですか。こんな私をこのまま許してくださってる、本当にありがとうございます。多くの失敗だらけ、賭けだらけの私だけども、こんな私でもいいって言うんですか、愛してくれるって言うんですか、ありがとうございますってこう言わざるを得ないじゃないですか。もうこれだけでですね、神様感謝しますと本当に喜んでいける信仰の力が溢れてきますよね。でもいや、多くの罪であれだけは許されてないんじゃないかなと思うと、やっぱり元気がね、そのこと言われると、ほら、あのこと、ぐーって心が引っ張られるでしょ。元気なくなっちゃいますよ。皆さん残さないでください。イエス様はもうそのためにも死んでくださったんです。だから本当に今日も許されて、ね、夜のなって、もうやんなきゃ怒られちゃうから、皆さんお祈りするんじゃないんですよ。悔い改めのお祈りするんじゃないんですよ。本当に許されていることを感謝するために、今日もこんな失敗もしました、あんな失敗もしました。でもそれでもあなたはこんな私を許してくださって、愛してくださっていることを感謝しますって、 こう、お祈りなさったらいいですね。私たちはもう本当に罪許される。そしてですね、次には、ここにですね、私たちが義と認められるために蘇られた。蘇られたってことは、どういうことか。一度罪を背負ってくださった方が、もう完全に死んだわけでしょ？もし、まあ、はっきり言うならイエス様の罪をね、イエス様蘇らなかったら、イエス様ね、罪を本当に許してくれたことがわかんないんですよ。だってもしかしたら知らないうちにイエス様は罪を犯したかもしれないじゃないですか。自分でも。そうしたら身代わりなんてね、嘘っぱちですよね。口先だけですよね。でも蘇ったということは、本当にイエス様には罪がなかったってことでしょ。そしてなおかつその方が一度死んだということは、その罪にはもう死んで処理されちゃったってことですよ。だから蘇ったってことは本当に私たちはもう義とされているんです。義人なんて言われるとね、ビクッとするかもしれませんよね。義人じゃないと思うかもしれませんが、皆さん義人って誰のことですか？私たちのことなんですよ。私たちを神様、聖徒とかね、義人。って言ってください。義人の祈りは働くと大きな力があります。私たちはもうその土台としてですね、もうそのような義となる、そういう祝福にすでに預かっているんです。まあ、あえて言うならば、ここで言うならば、でも小さな罪を犯すですよ。ちょこちょことね。こういう罪をそのままにしてますと、聖霊様を悲しませてますから、聖霊様がですね、そこにどんどん応えるのはちょっと躊躇すると思いますね。ですから、日ごとの小さい罪って言いましょう。それとも告白する必要がありますね。また寝たんだ。また憎んだ。また恨んだ。またこんなことやっちゃった。あんなことやっちゃった。これやっとかないと、神様のね、この許しも心も愛もですね、こう満たされていかないでしょうから。ですから、そのように、小さい気づいたことをです、ね、告白していくことは大事です。けれども、根本的に私はイエス様を救い主としたと信じたってことは、もう、義人とされているんです。まあ、こういうちょっと不安がある方のためにあえて言いますが、もし皆さんがですね、誰だかのことを、もうイエス様ちゃんと信じている人よ、信じている人で、でも、ある人のことで恨んだまんま、そのことを悔い改める時間もなくて、もし、交通事故にあって召されちゃったとしたらですね、この方は天国行けると思いますか？罪、悔い改めないからダメじゃないか、なんでね、思うかもしれませんけども、もうその方の罪も全部許されているんですから、大丈夫なんです、皆さん。永遠の命っていうのは、ね、やんなかったら途切れちゃって、またやったら出てくる、そんなんじゃないですね。ずーっともうその命与えられているんです。ただ、私たちが清い生き方、力ある生き方、喜びのある生き方、輝く生き方ができるためには、日ごとの悔い改めは大事です。どうして？聖霊様が悲しんでしまって、聖霊様が力強く働くことができなくなっちゃうからなんですね。そういう意味で私たちは、日ごとの悔い改めの祈りが大切かと思います。さあ、肝心なことか、時間がなくなっちゃうといけませんので、先に進みますが、さあ、このように私たちは、今や神との平和を持っているんです。もう責めてないんです。神様は私にとって私を責め立てる方じゃないんです。本当に愛する子よ。本当に優しい慈愛の神と言いましょうか。私たちにそのように接してくださるお方なんですよ。このことを私はしっかりと受け取っていくべきですね。主を感謝します。こんな至らない、こんなわがままな、こんな反抗的な、こんな私でもいいんですか？いいんです。それを分かってる。そのあなたが可愛いよってですね、言ってくださるんですね。さあ、そしてそうなるとどうでしょうか？二節。またキリストによって今私の立っているこの恵みに信仰によって入れられた私たちは神の栄光を望んで大いに喜んでいます。あ、本当に平和が与えられているってことを受け取れた人は喜べるんですよ。ああ、感謝しますってね、いろんな状況がどうであろうともそこで喜ぶことできるんですよ。感謝します。いつでも主の恵みがですね、そこにあるからです。 私は本当に神との平和があるってことに立っていきたいと思うんですね。そこにこう惑わしやごまかしをですね入れない。もう私は神との平和を持っている、神は私を愛してくださっている、愛されている、このことをですねしっかり握って離さないでいただきたいと思います。さあ、このようにすることができてくると何が起こるんでしょうか。3節、そればかりでなくて観難さえも喜んでいます。それは観難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。こうなりたいと思いませんか皆さん。ねえ、こう観難さえも喜んでいる。なんであの人はあんな風に喜べるんだろうね。秘訣は神との平和を持っているかどうかです。ですか？神との平和があるならば、そのように患難さえも喜ぶことができる。どうしてでしょう？いろんな患難があった時に、神様が自分の味方である、平和を持っていると思ったら、どう考えることができるかというと、これは意地悪じゃないし、責め立ててるんじゃないって捉えることができるからです。ああ、これは私を訓練しようとしているんだな。私をもっと素晴らしい器に整えようとしているんだなっていう考えに行くことができるからなんですよ。でも神様との平和がないと怒られてんじゃないか、だから罰が当たったんじゃないかって、こういう考え方になっちゃうんですよ。そうするとそういう意味で信仰の成長にも何もならない。でも嫌な出来事があっても、困難があっても、これは愛の現れでありし、何か神様が今私にもっと恵みを与えようとしてくださっているんだとなると、実はここにありますように、その忍耐が出てくるわけであります。で、この忍耐についてちょっとですね、開けておきたいんですが、ヤコブ書1章の2節から4節をご一緒に読んでみたいと思います。ヤコブ書、新約聖書の第3版では445ページ、第2版では408ページになりますけれども、ヤコブ書の1章の2節から4節です。ヤコブ書の1章の2節から4節ですね。よろしいでしょうか。それではそこをご一緒に読んでみましょう。ヤコブ書1章の2節から4節、3。はい。私の兄弟たち、様々な試練に遭うときは、それをこの上もない喜びと思いなさい。信仰が試されると、忍耐が生じるということを、あなた方は知っているからです。その忍耐を完全に働かせなさい。そうすれば、あなた方は何一つ欠けたところのない、成長を遂げた完全なものとなる。完全なものとなるってすごいお言葉じゃないですか。何でもない私、凡人の私たちが完全なものとなる、すごい約束ですよ。それはどうしたら完全な人になるんですか。それは試練をどう受け取るかです。試練があった時に、なんでこんなことばっかり、こんなこと私ばっかりこんなひどい目に遭うとかね、こういうふうにもし考えるならほとんど成長はありません。けれどもそれを神様からの試練として受け止め始めると、実はここにすでに信仰が試される。どういうことかって、神様は全てのことを働かせて益としてくださると言ってるでしょ。どんなことだって益になるはずじゃないですかっていうことで、信仰を御言葉を思い出すとですね、そこについて神様の技がなさることを待つことができる。これは忍耐です、皆さん。こういうものが心に起きてくる。そしてこの忍耐を完全に働かせなさい。いつでもいつでもそれをやり続けなさい。そうするならば、あなたは完全な人になるって言うんです。ですから、なんで私ばっかりこんな支援多いのかしら、愛って言うならば、だいぶ愛されてるんですよ。だからそのことがですね、次から次へと来る。その度ごとに、出会くはそれを、ああ、嫌なことだ、なんてことだって捉えるんじゃなくて、神様感謝します。これを何とかして乗り越えさせてください。あなたに乗り越えさせる力があるはずですから、導いてくださいと、神様に信仰を持って、このような問題に立ち向かっていかれる。そうするときに、忍耐が生じ、そしてその忍耐が私たちを 成長させてくださる。実際皆さんがお会いした中でですね、人格者と言われている人っていうのは、大体苦しみを通った人じゃないですか。まあ、苦しみで負けちゃう人もいますが、苦しみを、に打ち勝った人っていうのは、何とも言えない、いぶし銀のようなってね、表現がありますけども、本当になんかその人から自然に出てくるんですね、余裕とかね、輝くものがある。それは試練を乗り越えているからですよね。私たちはそれを信仰によって、ぜひともですね、神様のお約束を握って、神はこれを益としてくださるんだ。神は必ずここから脱出させてくださる。そのようにして御言葉を握って立ち上がっていきたいと思うんですね。その時に、なんと私の人格までが整えられていく。こう言っているわけであります。観覧が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性なんて素敵ですね。あの人は練られた品性を持ってるなんて言われたいと思いませんか。やっぱりこの忍耐をですね、本当に養わせていただきたい。こう言ってるとですね、私はじゃあよっぽどそうなんでしょ、そうじゃないですからね。私も同じようにですね、戦いながらしてるわけですが、共にそのようにして、このような忍耐を身につけ、そして品性を与えられ、そしてその品性が希望を生み出す。神は絶対にこれを無駄にこんなことなさるはずがないと、本当にそう信じているときにそうなっていくわけですよね。だから絶対これもなんとかなる。変な言い方ですが、私クリスチャンの中にですね、素晴らしいのは不思議な楽観主義があると思いませんか。いや、なんとかなるよ、大丈夫だよ、どうしてそう言えんのって言ったら、わかんないけどってですね、理屈じゃないんですね。理屈じゃないんだけど、神様何とかしてくださる。ひどい状態で何とかしてくださる。理由は挙げられないんですけどね。それは少しだけその希望を経験してるからですよね。神様、やっぱりあの時も何とかしてくださったし、この時も何とかしたかくださった。もうダメかなと思って諦めかけたけど、やっぱり何とかなったってのを、いくつか経験してますと、どっかでですね、いや、何とかなるってどっかで思ってるんですよね。これをもっともっとですね、活用させていただくと言いましょうか。そして希望をですね、見出すことができたら幸いですね。どんな中でも希望がある。苦しみの中で。そしてこの希望っていうのは大変、大きな災害にあった時に生き延びる人って誰かって言いますとね、力ある人じゃないんですよ。希望を持ってる人ですって。どんな希望でもいいんですよ。孫に会いたいだとかね、何でもいいんですよ。なんかそういうものがあるとね、それでそういう災害を乗り越えていく力があるんだそうですね。神は必ずこれをですね、益にしてくださる。もし私がそう固く信じていたら、大きなですね、力になっていかれると思います。さあ、そしてそれに、さらにですね、このことについては、五節の後半に、五節にこの希望は失望に終わることがありません。なぜなら、私たちに与えられた聖霊によって、神の愛が私たちの心に注がれているからですって書いてあるね。いいですか皆さん。あなたの心に、トクトクトクトクってね、神様の愛が注がれてるんですよ。嘘なんですね。まあ正直まして、さっき言った罪、自分のですね、悪い心はそのままほっときますと、その愛が見えなくなっちゃう、感じられなくなってしまうんですけども、根本的にはそれが注がれているんです。誰にでも。私はある方の本に書いてるんですね、自分の告白として、神様、これ以上私に愛を注がないでください、そうするそうしないと私は断ち切れてしまいますってですね、そんな経験まだ私ないんですけど、でもそんな恵み、神様はそんなにですね、私たちに溢れるほどの恵み、時々はですね、満ちた、本当にここまで心がですね、満たされているって、そういう感覚ぐらいまで結構受ける人もいるんじゃないですか。神様そのように私に注いでくださいますが、もう溢れるほどそんな恵みを注ぐ。これは現実にイエス・キリストを信じた人には聖霊が注がれ、そして聖霊によってそのような恵みが注がれているんです、皆さん。だから、失望に終わることがない。どっかでさっき言ったように、この、聖なる楽観主義と言いましょうかね。なんとかなる。これはそういうところから来る思いかなって私は思いますね。そのようなですね、御霊によって私はそういう大丈夫だ。なんとかなる。神様によってそういうのがありますから、この神様に頼っているのならば、多かれ少なかれ、このような神様の恵みの道へと私は導かれていくんだってこういうことであります。 さあ、さらにここからですね、神の愛というのはどういうものか、説明されています。6節。私たちがまだ弱かった時、キリストは定められた時に不敬虔な者のために死んでくださいました。正しい人のためにでも死ぬ人はほとんどありません。情け深い人のためには進んで死ぬ人があるいはいるでしょう。しかし、私たちがまだ罪人であった時、キリストが私のために死んでくださったことにより、神は私に対するご自身の愛を明らかにしておられます。この愛は普通の愛じゃないですよ、皆さん。普通はギブアンドテイクとかね、自分に良くしてくれる人に良くするでしょ。でも聖書は何つって言うの？それは当たり前だって言ってるんですね。まあ、罪人だってそんなことしてるって、してるよ。確かにそうですよね。罪人だって自分に良くしてくれる人には、良いことをしてる。だから、あなた方はですね、自分の敵を愛し、迫害する者のために祈りなさいってね、それでこそ私の弟子になるんだってこういうわけですよ。こういう方は、そうしてくださる方ですよ。七を、あなたはですね、イエス様、人をですね、人に自分がひどいことしてきたら、何回ぐらい許すべきですか？何回ぐらい許したらいいですか？って皆さん、七回許すって大変なもんじゃないですか？皆さんのことを言うとですね、突然やってきてね、足をフィッてかけてですね、パタンとひっくりして、あ、ごめんね、なんてですね、気をつけてね、なんてね、サラサラって言っちゃって、まあ、一回、なんてことすんだろうねってね、失礼なことしてって、この後ろからですね、飛び火がバーンってされてですね、倒されてですね、そんなことやって、どうでしょうか？何回まで皆さん我慢できますか？もう2回で切れちゃう人もたくさんいるでしょ？ 3 回目はどうでしょうね？やめてくれってね。4回目になったらね、もういよいよ堪忍袋の緒が切れちゃうんじゃないでしょうか？ 7 回っていうのは大変なもんですよ。弟子たち、これぐらい許したらですね、もうイエス様立派だって褒めてくれるかなって言ったらイエス様のことを7を70倍するだけって言うんでしょ？まあ、これ完全にですよね。完全にどこまでも許しなさい。と言ってるからさる方はどうしてそんなこと言うんでしょう。7を700倍するよりももっと私たちを許し続けてくださってるから。一番最初に言ったに責めてないんですよ、皆さん。神様はあなたを責めてないんです。何度失敗しても何百回何千回失敗しても、いや、私はあなたを信じてるよ。あなたを愛してるよ。あなたに期待してるよって言ってくださってるんですよ。こういう愛なんですよ。だから自分がね、いい加減な人間だから私は愛されない。関係ないんですよ。私は神様を反逆したから関係ないんです、皆さん。そんなこと百も承知。愛って言うなら、あんたまだ本当の自分知ってないよって神様そう言ってるんですよ。自分がどんなに醜いか、どんなに自分がですね、汚いものかなんて、そんなことに悩む必要はありません。あなたはまだまだ自分の醜さも汚さも、おそらく半分も分かってないと思うよ。でも私はそれ全部知ってて、なお、あなたのことを愛してるよって言ってください。そんで、なおかつあなたは私の目に高価で立っとって言ってくださってるんです。考えられない世界じゃないですか。これが神の愛なんですよ。だから安心できるんです。もうお前は見捨てた。お前見たりやつはもうダメだとは言わないんですよ。私ちょっと腹が立つっていうかね、旧約聖書の中にね、マナセ王って人がいるんですよ。まあ、悪王の中でもことさらすごい悪王ですね。もう、こういうことやっちゃいけないよってことをですね、わざわざイスラエルのためのために全部それでそうさせてしまったりとかね、やっちゃいけないことを次々とこうやっていくんですよ。こんなひでえ王様いるかってですね、それもイスラエルの神を信ずるはずのイスラエルのための王様でしょ。ところがこのマナセがですね、ちょっと病気になったりして、神様の前にちょっと立ち返ってきたんですよ。したらどうしたと思いますか、神様。これで許したんですよ。そして彼を祝福するんですよ。ありえないでしょうってね。こんなん許しちゃっていいんですか？こんな人を愛してもいいんですかっていうぐらいにひどいことをし続けたマナセを神様はですね、ちゃんとこう守る。これ神様なん。旧約聖書に愛が現れてない、そんなことないですよ。本当に、これが私たちの神様。なら大手を振って歩けるじゃないですか。いや、私失敗ばっかり。ね、ダメ男。なんてですね。これデモクリって知ってますか？これデモクリスチャンですね。 だけど神様はこんな私をもう愛してくださっている、許してくださっている、高価で尊いと言ってくださっているしたら本当ってね、まあ、もしありがとうしか言えないじゃないですか。私たちはこの愛を受け取ることなんですよ。この愛を本当ですか、その愛がこの私にも来てるんですか、信じますってぜひ受け取っていきたいと思うんですね。旧説ですから、今すでにキリストの血によって義と認められた私、ますね、義と認められたんですよ。すでに義と認められている私たちが、彼によって神の怒りから救われるのはなおさらのことです。もし敵であった私たちが、御子の死によって神と和解させられたのなら、和解させられた私たちが仮の命によって救いに預かるのはなおさらです。そればかりではなく、私のために今や和解をならせてくださった私の主イエスキリストによって、私は神を大いに喜んでいるのです。皆さん、神を大いに喜んでますか？アメン。大いに喜んでいこうじゃないですか。喜べるんですよ。神のこの真理をしっかり受け取っていくなら、喜べるんですよ。そういう恵みが聖霊によって私たちにすでに注がれてるんですよ。そこで喜べる。これまさしく聖霊の働きなんですよ。だからこれをもっともっと活かしていこうじゃありませんか。昔ね、もうだいぶ古い話になりますが、1972年に、横井正一さんって方がいたんです。ご存知でしょうかね。クアム島っていうですね、今ね、旅行に行きますが、あそこに戦争後ずーっと潜んでたんですよ。戦争にまだ日本がね、戦争中だと思ってたんですよ。それでこう、ホラーな自分でね、地下壕みたいなのを作ってそこで生活して、まあ食料確保のために、エビを取りに来たんだそうですね。タンパク質を食べ、エビを取りに来て、そこで見つかっちゃったんですね。で、彼はですね、まあその結果として、日本に帰ってくることができたんですがね、彼が、羽田に立ってですね、言った言葉が何だったかっていうね、恥ずかしながら、そうそう、ありがとうございます。恥ずかしながら、今日本に帰ってまいりました。これは流行語だったそうです。恥ずかしがりなら、恥ずかしくないでしょ？よく頑張ったねってね。よくここまで生き延びてきたねって褒められるとこなのに、彼は恥ずかしながら。どうしてですか？彼は戦争に、まあ、敗れましたけど、もうそこから解放されてるってことを正しく受け取ってなかったからなんですよ。もうその時は一応、もうね、出てきてもいいんだってのが分かって解放されたんですけども、そのことを中途半端にしか受け取ってなかったから、恥ずかしながらとしか言えなかった。どうでしょうか、皆さんの中にも、恥ずかしながら私もクリスチャンですって人いないでしょうかね。もっと、もういい意味で、これでもクリスチャンですってね。本当に私愛されてるんですって、そういうふうになりたいと思う。情報がね、十分受け取れてないからです。その前はずっと穴蔵生活。いかがでしょう、皆さん。皆さんの生活、信仰生活が穴蔵生活の信仰生活じゃないですか。どこに光があるか見えないようなですね、そんな歩みになってないでしょうか。これはこの恵みを受け取ってないからです。もっとですね、ひどいって言い方は良くないかもしれませんが、その2年後にもう一人見つかったんですよ。覚えてますか？小野田さんっていうんですね。この方の場合にはフィリピンにいたんですけども、2年後、1974年ですけども、彼はね、すごいですね、トランジスタっていうかそういうのがあってですね、それで自分で短波放送作っちゃったんですって。軍からちょっとそういう線みたいのをですね、ちょっとこう、ね、無料で、黙っていただいてきてですね。そしてそれでですね、短波放送を作っちゃったので、実は情報は知ってたんですよ。日本がもう大変な発展をしてるってことも知ってたんです。でも彼はこう考えたらそうですよ。日本にいるのは傀儡政権で、本当の国がですね、満州にあるはずだって、彼はそんなふうにですね、考えていたらしいんですけどね。まあ間違った情報って言うんでしょうね。一応情報はあるんだけど、それを正しく受け取って。って言っても、それを正しく受け止めてないと、そこで祝福に恵みやすからね。同じことが私のこの神様の御言葉にも言えるんじゃないでしょうか。もし神の御言葉をそのまんま受け取るなら、 神様感謝します。こんな私も今日も許されて、今日も愛されて、今日も愛してるよって言われて、本当にありがとうございますって言えるんじゃないでしょうかね。神様大いに喜んでいますと、私も言えるんじゃないでしょうかね。御言葉をごまかさずに、曲げないで、本当に素直にそれを共に受け取って、そして神との平和を持っています。ここにしっかりと立ってですね、祝福に、から祝福へと私たちも共に進んでいくお互いとならせていただきたいと思います。お祈りをいたします。